今日は兵庫県弁護士会姫路支部豊福弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は相邻関係といって土地や建物の利用についてのお隣さんとのトラブルを中心にお話をさせていただきます。
はい、お隣さん同士のトラブルはよく聞きますが、法律で決まりがあるんですか。
はい、土地や建物の利用制限について、はい、一定の決まりが民法で定められています。土地や建物の所有者であるからといって全くそれらを自由に使えるわけではないのです。
例えばどんな決まりがあるんでしょう。
まず自分の所有する土地であっても、はい、その土地の上にお隣さんとの土地の境界線ギリギリまで建物を建ててはいけないという決まりが民法で定められています。
はい、
具体的には土地の上に建物を建てる場合、お隣さんの境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません。
うん、
お隣さんの日照や通風の確保、火災における延焼の防止が目的です。
はい、
あまりにも密集していると火災が起こった際にすぐ火が広がってしまいますからね。
なるほど。しかし都市部ではビル同士が隣接して建設されている光景をよく目にしますが、これは大丈夫なんでしょうか。
はい、都市計画法で定める防火地域または準防火地域内にある外壁が耐火構造の建造物については、その外壁を隣地との境界線に接して建設することができると建築基準法で定められております。建築基準法のこの規定は民法の規定よりも優先されて適用されます。
この防火地域というのは具体的にはどんな地域なんでしょうか。
防火地域というのは、市街地における火災の危険を防除するために定められた地域のことです。
はい、
防火地域に指定されると隣の建物に延焼しないように建物に取り付ける看板を不燃材料にするなど様々な規制が課せられます。
はい、それでは例えば防火地域や準防火地域ではない地域でお隣さんが境界線から20センチメートルの距離に建物を建てようとしていた場合、何か対抗手段はあるんですか。
はい、このような距離制限に違反した建築行為に対してはその建築行為を中止し、またはその建築内容を変更するよう請求することができます。ただしこの請求は建築着手の時から1年を経過した場合、
はい、
または建物が完成した後はできなくなります。あとは損害賠償請求ができるのみとなります。
建物が完成してしまえば距離制限に違反していてもその撤去を求めることはできなくなってしまうんですね。
はい、ただし建築着手から1年以内でまだその建物が完成しない間に、
はい、
隣地所有者から工事中止の要請を受け、さらに裁判所の建築工事続行禁止の仮処分決定まで受けていたにもかかわらず、
はい、
それを無視してあえて建築行為を続行したような場合には、たとえ建物が完成したとしてもその撤去を義務付けたという事例はあります。これは裁判所が出した仮処分まで無視して建築を続行したという悪質なもので、もはやその建物を経済的に保護すべき必要性が著しく低いからだと言えます。
では隣人双方が距離制限に違反して建物を建築した場合はどうなんでしょうか。
この場合理論上一方の土地所有者は他方の隣人に対して距離制限違反を理由とした損害賠償請求が可能のように思います。建物がすでに完成していますので、
はい、
その撤去を求めることはできません。
はい、
しかし実際の裁判例では損害賠償請求している者自身も距離制限に違反しておきながら、それを差し置いて他方の隣人の距離制限違反を責めることは審議公平の原則に反するので認められませんでした。これは自ら手を汚している者は相手方に対して権利を主張できないというクリーンハンズの原則を適用したものです。
しかし距離制限にはその地域の火災における延焼防止という目的もあるんですよね。
はい、距離制限における火災時の延焼防止という目的は隣人同士の問題だけではなく、その土地を含む地域全体の安全にも関わることです。
そうですよね。
そのため仮に 距離制限に違反したものからの請求であっても、建築着手から1年以内でその建物の完成前であれば、中止や内容変更の請求は認められる可能性があると言えます。
距離制限に関連して何か他に規制はあるんですか？
はい、仮に隣地との境界線から50センチメートル以上の距離を置いて建物を建てても、
はい、
その建物の一部である窓やベランダの位置によっては隣地を見渡すことができないようにするための目隠しを設置しなければなりません。
具体的にはどんな場合に目隠しを設置しないといけないんでしょうか？
隣地の境界線から1メートル未満の距離において隣地を見通すことのできる窓やベランダなどを設置した場合です。これは隣地に住む人の私生活上のプライバシーを保護するために設けられた規制です。
はい、
そのため隣地を見通すことができる場合でも隣地に立っているのが工場や倉庫であれば目隠しを設置しなくても構いません。
では実際にこの規制に従って窓なんかに目隠しを設置する場合、その設置費用は誰が負担するんですか？
隣地を見通すことのできるような窓やベランダを設置したものが目隠しの設置費用を負担することになります。窓やベランダを設置したものが自主的に目隠しを設置しない場合、お隣さんは裁判で目隠しを設置するよう求めることもできます。
目隠しの設置義務は後から建物を建てた人だけが負うんですか？
いいえ、例えば当初隣地が空き地だったので、
はい、
その空き地との境界線から1メートル未満の距離に窓がある建物を建て、
はい、
その窓からは隣の空き地を見通すことができるという場合を想定します。
はい、
建物を建てた当初の隣地は空き地ですので、特に目隠しを設置する義務は生じません。
そうですね。
しかしその後隣の空き地に他人が居住のための建物を建てた場合、
はい、
最初に建てた建物の所有者はその所有する建物の窓に目隠しを設置しなければなりません。私生活上のプライバシーを保護するという観点からはどちらが先に建物を建てたかは関係ないのです。
あ、そうなんですね。それではお隣さんからの請求に応じて目隠し設置工事を行う場合、何か規制はありますか？
はい、隣接する土地にそれぞれに建物が建っており、しかもその距離がそれほど空いていない場合、
はい、
一方の土地上で何か工事を行うにも隣の土地に入らざるを得ない場合もあります。
そうですね。
そこで民法ではこういった工事のために隣地の使用を法的に請求することができる旨定めています。ただしその使用の範囲は工事に必要な範囲に限られますし、もしその使用によって隣地に損害が生じた場合はその損害を賠償しなければなりません。
はい、
なおいくら工事に必要であるとしてもその隣地に建っている家屋にまではその家屋の住人の承諾がない限り立ち入ることはできません。家屋に立ち入った方が工事を進めやすい場合もありますが、そこまでは法的に請求することはできないのです。
なるほど。隣地への立ち入りに関連してよく隣地の木の枝が越境していることがありますが、これは勝手に隣地に入るなどして切り落としてもいいんでしょうか？
いいえ、隣地の木の枝が越境している場合でも隣人に無断で隣地に入って、または隣地に入らなくても無断でその木の枝を切り落とすことはできません。ただし越境している木の所有者に対し、
はい、
その越境している枝を切り落とすよう法的に請求することができます。木の所有者が任意に切り落としに応じない場合、裁判で木を切り落とすよう請求することができます。これに対し隣地の木の根が越境している場合、
はい、
この根のうち越境している部分はその木の所有者に承諾を取らなくても隣地において切り落とすことができます。
どうして木の枝と根でこんな違いがあるんですか？
明確に民法上その根拠が示されているわけではないのですが、一般的に木の枝が隣地に越境している場合、その木の所有者が隣地に立ち入ることなく自身の敷地内でその枝を切除できるのに対し、
はい、
木の根が越境している場合、その木の所有者が越境している根を切除しようとした場合、隣地に入らなければならなくなるケースが多いと考えられているからのようです。
なるほど。
そうであれば 越境している木の根については臨時において勝手に切除できるとした方が簡単でいいのではと考えられたようです、
うん、はあ、では臨時の木の枝や根が越境してきた場合、直ちにその切除を請求したり、根であれば無断で切除したりすることができるということですね。
民法の規定は相隣接する土地や建物の利用を十分に全うさせるために、うん、それぞれの使用方法などを制限したり、
はい、
その所有者に一定の義務を果たしたりしているので、その枝や根の越境によって何らの被害も不便もなく、うん、ほとんど影響を受けていない場合にもその切除を義務付ける必要はありません、
うん、
したがってその越境の状況によっては木の切除の請求や根の切除が権利の乱用として認められないこともあります。
うん、
基本的にはお隣さん同士お互いに常識を持って接していくことが必要になります。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。